Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストはバトコトラボ代表の中脇健二さんです。中脇さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
中脇さんのご紹介まずさせていただきます。中脇健二さんは1980年大阪生まれ、バトコトラボ代表、公益財団法人伊丹市文化振興財団地域施設連携担当されています。遊び心をキーワードに、関わる人全員が主役になれる場を作り出し、兵庫県伊丹市を中心にミュージアムや商店主、行政、市民を結びつけるプロジェクトを多数展開されています。代表的なプロジェクトは伊丹音楽、泣く虫と郷長、働子など、近年は関西一円に活動を広げて、衛星都市、観光地、過疎化の集落など、あらゆる場面でワークショップを実施、愉快な街を作る活動をたくさんされています。京都にタウンマネージャー、そして、京都造形芸術大学芸術表現アートプロデュース学科の非常勤講師も務められていて、まあ、アートの人でもあり街づくりの人でもあるという、そういう中脇さんを今回お招きしたわけなんですけども、中脇さん、バトコトラボっていうのはご自身のこれ法人かなんかあれです、屋号ですか。これ
屋号ですね。
この名前で最近はこうお仕事ということなんですけども、さっきちょっとね、伊丹の、ね、文化振興財団の役割のプロフィールもありましたけども、中さん、最近こう自分の仕事、何の仕事してるんですかって聞かれたら、なんて答えるんですか。
うわ、難しい。はい、街づくりとアートの間にいることが専門ですっていうふうに最近言う
んです。なるほど。ちなみに、その、まあ、街づくりとアートってことで、一番その街の舞台になっているところが伊丹市というところで、KBS 京都、この番組で、ね、関西、結構聞いてる方多いと思うんですけど、伊丹って、ごめんなさい、こう一言で言えないと思いますけど、兵庫県伊丹市ってどんな街なんですか。
一言で言えば、多分、一般的には空港の街。
まあそうですね、伊丹空港は今有名ではありますよね、
思うんですけど、あともっと分かりやすく言うと、ベッドタウン、住宅都市なんで、もちろん酒造清酒発祥の地として、昔は酒造文化とかが栄えたっていうの、今も、酒造会社は2社しかないんですけど、酒飲み文化は豊か、飲んべえが多いんですけどね、ただそういうところで街づくりとかアートみたいなのやるときに、なんかあんまり対外的に人を多く呼び寄せるとかいうよりかは、住んでる人が楽しくなんか自分の街好きになっていくっていうような形の取り組みとして主にやってるって感じですね。
中脇さんのね、そのプロフィールとか見てて思ったんですけど、もともとは、中脇さん自身、いわゆるその文化施設。
そうそう、もともとは13年、大学卒業しては、伊丹市文化振興財団っていうところの、言うたら、音楽ホールとか。
街にあるような
。文化会館とか、
ね。文化会館とか。
市民会館、ね。そうそう。そこのホールの職員になって。
はい、これはイメージしやすいですね。リスナーの方も。そういうところで働いてる職員さん
な
ん
だ。家の発表会とかするおばちゃんたちに鍵貸すとか。はいはいは
い、なるほど、なるほど。施設管理したりとか。
たまにコンサートやるんやったら、それのこう、販売の段取り組むとか。そういうことをやってたんですけど。
なるほど。
実は伊丹市って文化施設が、街の大きさに比べたら、多いんですよ。
あ、そうなんだ。
美術館もあれば、プラネタリウムもあったり、工芸センターあったり、昆虫館あったりとか。
そう、なんか昆虫館とかプラネタリウムとか全部含めて、で音楽ホールもあったりとか。
音楽ホールもあってとか、で、ちょっと 景気がいい時はそれで良かったんですけど、うん、やっぱ僕が入った時とかやったらもうバブル弾けてるし、はいはい、ってなった時にこれどうも箱物批判になりそうやなと。
あの中垣さん1980年生まれ、
そうそうそう
ですよね。で、あの、うん、僕1979年生まれなのでほぼ同世代なんですけども、まあ、まさにバブルが弾けた時期で、
僕は、ね、ロストジェネレーション世代でしょ。
完全にそうですね。いわゆる一つのロスジェネっていう、
は
い、ね、
就職氷河期
の、はいはい、でその時期はまあね、当然文化ホールとかそういう風なこれから新しくできるのはもう作らんでええやないかとか、
そうそうそう、
文化なんてお金の無駄やないかとかっていう言われますよね。
近鉄小劇場とか、うん、そういうあの民大木町ミュージアムスクエアとか、はいはい、民間の劇場が次々と閉鎖した年やったんです。僕が入社した時が
辛い時期でしたね。
そう、うん、であの民間から遅れてきっと行政もこういう状況になるだろうなと思ってたんで、
はい、
これはちょっとよりもっと地域とかに出ていって、うん、理解を深めていく、うん、まあ、あのこのいうミュージアムが街にないとあかんやんっていう言葉は、うん、なかなか難しいかもしれないけど、はいはい、あってもええやんって言われるぐらいの動きはできるんちゃうかなと、うん、
ちょっと控えめなところがポイントです
。そうそうそうそうそう、
ね、ほんなら文化ホール絶対、要は職員の立場でね、文化ホール絶対いるとか言ったら、それお前の職場やからやろみたいな感じになるけど、
そう
あってもいいんじゃないか、ちょっと受け入れてもらえるように、まあ、好感度持ってもらえるように街に出ていくと。
そうそうそうそう、
具体的に、まあ、先ほどね、痛みおとらくとか、うん、泣く虫と郷長ってちょっと素敵な名前のプロジェクトが揃ってるんですけど、例えば痛みおとらくっていうのはこれ音っていうのはなんか音楽のイベントですか？
そうそう、最初街に出ていくと思った時に、はい、まあ、なんか予算つけて、はい、広場とか銭湯とかそういうところで音楽ライブとかしようかな思ってたんですけど、うん、まあ、それも予算がなくなったら終わるっていうようなことも考えられたんで、うんうん、もともとすでにカフェとかバーで音楽やってるところの、はい、の情報を取りまとめて、うんうん、で音楽ホールとしてチラシを配るとか、はい、コンサートするときに挟み込むとか、はい、そういう形でとりあえずネットワーク作りをしようとやったのが、うんうん、オトラクのきっかけというか、
は
で、そういうことをやってたら、はい、こういうことを公共の人にやってほしかったみたいな声が、うん、地域の人からすごい出てきて、
はいはいはい、
もう半年ぐらいで参加店が倍になったりとか、うちもなんかあの予算つけるんで、うん、コンサートブッキングしてくれないで使ってショッピングモールさんとか言いに来たりとかして、で県の助成金も取りたりとかして、
はいはい、
徐々にこうあのつなげるだけじゃなくて、うん、あの広場で音楽するとかそういう広がりもどんどん広がってたんです、
はいはい、あの痛みおとらくね、結構痛みの中で大きなイベントだと思うんですけども、まあ、要は街中でいろんなところでそういう公園とかショッピングモールとか、まあ、酒屋さんがいっぱい揃ってるエリアとかそういうところいろんな、まあ、なんかライブっていうかね、こう屋外でも演奏が聞こえてくるようなシーンがあるんですけども、もともとはそうやって要は普通のお店とかいろんなとこやってる情報を整理して伝えるっていうことから始まったんですね。
最初はね、で、まあ、あくまでもそれはなんかこう音楽の街みたいなイメージを演出するとか、うん、
はあ、
街の人とつながるきっかけとして、うん、文化施設の人間が理由が欲しかったんで、
なるほど、
音楽って分かりやすいじゃないですか、
はいはいはいはい、
ただそれだけで、うんうん、そっからつながっていったってことですね、
うん、まあ、文化ホールやからね、普通のホールやったらホールうちでやりませんかってなりそうなところを、
そ
うじゃなくて街でやりませんかと、
街のあなたたち、うん、皆さんがやってることをおとらくっていう名前だけつけさせてもらって、
な
んで一緒にアピールしませんって、うんうんうんうん、広報は僕らでしますんでっていう感じで、
はいはいはいはいはい、ちなみにその痛みおとらく今何年ぐらい開催
中ですか？11年。
すごいですね。
だから最初はそんなことやってて、うん、もう3年ぐらい経ったらもう取りまとめるのめんどくさくなってきて、
うんうん、
しれっとしなくなったんですけど、
う
ん、
あ、もう徐々に勝手にもう
勝手にもやめていってなんかちょっとずつコンセプトを変えていって、うん、あの普段使いの音楽プロジェクトっていうコピーをつけて、
なるほど、
うん、で街中の広場でコンサートする言うても、うん、あのステージ組むとかじゃなくって、うんうん、木陰の下でもう生楽器で演奏するとか、ちょっと城跡公園みたいなところがあったら石垣を客席に見立てて演奏するとか、うんうん、街の風景を上手に使うみたいな、
面白いな、
うん、そうだからちょっとそういう感じで思わずなんかこう写メ撮りたくなるとか、
うんうん、
あまり興味ない人でも悪くないやんって思ってもらえるような雰囲気とか景色作りをおとらくっていうのがこう仕掛けていって、
なるほど、
今はもうこの 5,6 年はあの今結構あちこちであのバルイベントっていう飲み歩きのイベントが、はいはいはい
は
い、
バルはね、はい、
ね、
滋賀県、僕滋賀県に大津市とかそういう、はいはいはい、大津もそういう街中バルね、
そう大
きなやってますけどね、
であれに一緒になって、
うん、
じゃあバルイベントやるときにあの流しとか軒先で演奏するとかっていう、うん、
なるほど、
もう普段の音楽プロジェクトがそういう飲食イベントと一緒にやるとしたらこんなイメージですみたいなんで最近はずっとやってます、
ね、なるほど。ちなみにこのもう一つ気になるのが 泣く虫と豪鳥ですかね、
はいはい、
虫っていうのが入ってる文化イベントってあんまり聞いたことないんですけど、
まあ、これは文化イベントとして、はい、誰が認識してるんだろうってい
うこれ一体どういうイベントなんでしょうか。
9月のね、11から20日まで、はい、やってるイベントで、今年はね、
はい、
もう終わったんですけども、はい、JR から阪急の中心市街地を中心にね、うん、歩いて15分ほどの距離なんですけど、
はいはい、
3000匹、15種類3000匹の虫のね、
うん、
鳴く虫をね
すごいな、それ聞くと
そう
3000匹ですか。
そう、それをあちこちに商店街とか、はい、ミュージアムとか、
うん、
街路樹とかに展示というか置かせてもらって、うん、で虫の音をめでるっていうイベントなんですけど、
本当に街歩いてたらいろんなとこは虫の音が聞こえてくるって
こと。聞こえてる聞こえてる。
わー、すごいですね。
で、うん、そういうきっかけで、まあ、昆虫館があるんでね、
はいはい、
一緒になって協力して やったのが、うん、これは10年目なんですよ、
はい、
だけど今がすごい面白いのが、うん、もう会期中に60個のイベントがあるんですよ、うん、
おお、めちゃくちゃ多いですね。
めっちゃ多いでしょ、
はい
はい、毎日やったところで6個以上あるっていう、
うんうんうんうん、
土日の方が集中するんで、土日
やったらそれはやっぱ虫の音っていうのと絡めたいろんなイベントがある、
ね、虫の音と絡めたり、うん、秋に絡めたり、うん、日本というものに絡めたり、
はいはいはい、
結構その鳴く虫と豪鳥っていうのは結構その日本人やったら、まあ、好きなイメージとか、うん、そういうのに何か関わればそれでいいっていうスタンス。
なるほどなるほど。虫食べたりもしてる写真とか上がってますけども、
そう、それも、ね、まあ、だから、うん、そうなんで伊丹音楽もだから僕が今バトコトラボって言ってあちこちでワークショップを機能させてって言ったように、はい、どういうことをしてるかっていうと、その音楽も鳴く虫と豪鳥もすごい広がっていった時に、うん、はいはい、地域の人が、うん、これはもう文化施設のイベントじゃなくて、うん、地域のイベントになってるから、
はいはいはい、
みんなでちょっと考えたいとか言われて、うんうん、でそれがまあ立ち上げて 3,4 年の時に言われて、
うん、
めっちゃめんどくさいな思ったんですよ
その時、ね、そう、こっちでまあ文化施設のイベントとして始まったものが
始めてるし、コントロールもできるから、
うん、
こんなんで声の大きい人が入ったら、うん、ちゃぶ台ひっくり返すやから嫌、うん、やなって逃げてたんですけど、うん、ほんまに逃げられなくなって、もう、うん、じゃあ開催しましょうと、うん、でただこういうそういう風になったかなと思って、うんうん、意見上手に意見をみんなから聞くようなやり方とかまとめ方っていうので、うん、ワークショップは独学でやったんですけど、
あ、なるほどなるほど、そういう街の意見、まあ、合意形成ってね、難しく言うとそういう意見をみんないろんな意見出してもらって、そうそう、当然声が大きい人やったらもおるし何も言わへんけど、実はここで思ってる人とかもいますしね、
そう、誰が決めるんかな、うん、またあの人言い張ったわみたいなのあるじゃないですか、
あるある、でその人が地主さんとかなんかいろいろね、
そうそうそうそう、
そのね、近所付き合いいろいろありますもんね、
その辺をもうあんまこうフラットにして、なおかつみんながこんなんやりたい、あんなんやりたいっていう妄想をどんどん実現化させていくみたいな、だからその泣く虫と豪鳥の60個のイベントのもう半分以上はもう今市民の人が勝手に手を挙げてやってくれる、
そういう状況にはやっぱりなっていったんですね、
なっていったって感じですね、
場が町に放たれていって、町の人たちが自主的にそういった取り組みをしていって、まあ、活性化というかね、地域自体もこういろんな動きが増えるっていうことだと思うんですけど、まあ、そこまで聞いてようやく文化施設そして町づくりっていうところがちょっとつながってきたなと思うんですけど、もともと中脇さんってこう大学の時代って何を勉強してたりとか、どういう専門をされて文化施設に就職されたんですか。
大阪芸術大学の芸術計画学科っていう、
はい、
まあ、社会とアートを考えるっていうような名目でモットーとしてやってる学科で、うん、たまたま運が良かったんか縁があったんかで、うん、大阪ビジネスパークを使った美術プロジェクト、うん、アートプロジェクトをちょっとやらせてもらったんですよ、
はいはいはい、
でその時もだから外に作品置くっていうのはどういうことやっていうのが、
うんうん、
すごい教え指導してもらってやったんですけど、
うん、
あんまりこう自分の中で手応えが
なかったんだ、
ないというか、うん、まあ、コンセプトないなみたいな、周りからもコンセプトないやん、はいはい、このプロジェクトとか言われながら悔しくて、
は
いはい、ただそういうことを勉強していたんで、
うん、
まあ、就職活動の一環で文化施設もあったんで、
うん、
まあ、入ったって
、
だから別に何で痛みにあったんですかって言ったら、いや、そこに就職
があったから、
就職窓口があったからですっていうだけなんですけど、
うん、
で、そういうことやってたんで、
うん、
地域に出ていきたいとか、
うん、
ちょっと違うことしたいっていうのは、結構下地としては大学の時からあったんです。
で、先ほどね、徐々にそうやって文化事業みたいなアートプロジェクトって言われるものを地域でやっていくときに、どうしてもまあいろんな意見を持ってはる人が、うん、地域の人たちがその事業に親しみを持てば持つほど、うん、違う意見の人たちとかってまとめないといけないですよね。はいはいはい、それも中垣さんされてそこでワークショップをされたりとかってことなんですけども、ね、結構それで全国各、ね、今関西特に一円でいろいろやられてますけども、うん、特に伊丹以外のところでなんかやってるようなプロジェクトとかっていうのは最近出てきてるんですか？
最近はね、もうね、淡路島で今働く形研究島っていうのがもう3年続いてやってるんですけど、その淡路島が、はい、三市が一緒になって、はい、国の補助金取ってきてやってる企画なんですけど、はい、そこで、一応当該の講師として観光開発とか、はい、なんか生産者をどうつなげるかみたいな講座の講師として行ってはいはい
は
い、
もうそれはだからアートとかって枠という
か、
仕事働く言うてるような名前って言ったら仕事を作るみたいな、
仕事作りとかブランディングとか、
そんなことをやってるんですね。
そんなことをね、うん、だから最近は生産者の現場によう行くようになりましたね。
淡路島ってもうちょっと具体的に聞きたいんですけども、例えばそういうふう なんか生産者の方と一人一人訪ねていって
基本はやっていくようなことやってるんですか？集まってもらってそこで伝えるみたいな、うん、勉強会みたいなのが基本のスタイルなんですけど、うんうん、僕の場合別に専門の知識は僕にはないので、そういうのは、はいはい、基本的にはいろんな人が集まった声とか、うん、思ってることを引き出して、それってこういう見せ方もできますよねみたいなのとかを伝えていくとかいう、うん、比較的その痛みで培ってきた地元の人、住んでる人がもともと持っている力みたいなのを、うん、まあ引き出すというか、うん、まあ、磨いていくみたいな形で、はいはいはい、たまたまそれが、うん、ベッドタウンの痛みでやるならこれ、うん、淡路島やったらやっぱり生産現場だから、
はいはいはい、
そういう生産者の
自給率とんでもないですもんね、淡路島って、ね、
100% 超えてますからね。
100% 超えてもうね、はい、すごいですけど、まあ全然環境違うところでやっぱり都市部であったりとかベッドタウンであったりとか、よりその生産地であったりとか、いろんなこれワークショップする上でなんかこう独学でってさっきおっしゃいましたけども、はい、結構やっぱこう自分でこういうエリアでこういうことやるとコツみたいなのつかめてきた感じなんですか？そこは自分の中で
コツね、
はい、
掴めてきた言うたらかっこいいですよね。
掴めてきたってそこは言い張るんかなと思ったけど、いや、まあ、もちろんいろいろね、ワークショップって本当生ものというか、
生も
の誰がどういう意見を言い出すかもわからないですよね。意見それぞれの街に愛着ある方が集まって、
ね、
やるよりそうやって街づくりとかコミュニティデザインって言われるものに近くなってくると、うん、どういうふうに中垣さんが最近この文化施設から、もともと文化事業始めたところから、うん、よりそのワークショップっていうスキルを上げていってるのかってことをちょっと聞きたいなと思ったんですけども、
けどね、ほんまに現場一発勝負みたいな、うん、生もん、それこそ生もんなんで、
はい、
いやもうパッて立つ、うん、だいたい8割ぐらいは構想を考えてるんです、
はいはいはい、
寝てで行くんだけども、うん、現場に立った瞬間に全部外すというか、
なるほどね、
もう会場
入りはしていくけども、
会場入りした時点で
かっこいい、
あこれ違うなとかだったら即興的に変えたりとか、はいはいはい、あとやっぱ行政さんと一緒にこう計画作りを市民参加型でやるみたいなのをお仕事も受けたりするときに、うん、やっぱ荒れるんですよね。
なるほど、
行政さんが立ってやる計画づけたら、うん、俺たちそんなことじゃなくてもっと言いたいことがあるとかあるじゃないですか、
うんうん、だからそれで意見出たら、まあ、行政の方もなんかこう困ってしまったりとかして、
でそれはやっぱり僕がファシリテーターして立ってるので、うん、あ場が納得しなかったら前には進めないんで、
うんうん、
考えてた構成全部変えたこともあります、ね、その場で、
その場で、
はい、
かっこいいでしょ。なるほどなるほど、それちょっとかっこいいですね。かなりライブ感がある、
めっちゃライブ感ですよ、
うん、なるほど。
けどそこまで向き合うと、あ、うん、この人は僕たちの意見をすごい聞こうとしてるんだっていう風な、ある種信頼関係が出来上がるんですよね、うん、
はいはいはいはい、
そうするとすごくなんだかんだ荒れるんだけど、すごい前に進み始めて、
うん、
終わった後そういうことを言い出した人が、いや今日よかった
納得するんだ、その時間を過ごすっていうことで、
そうです、
うん、仮に意見が完全に違う方としても、やっぱりそういう過程が大事なんですね。
そうですね、で、うん、そういうことが、あこういう意見出てきたな、しんどいなと思う人もいるじゃないですか、中には、
うん、
でそういう人にはあらかじめやっぱり今はこういう状況になってるんで、うん、きちっと話した方がいいんで、うん、一緒にちょっとそういう時間を過ごしましょうみたいなことを言ってから、うん、そういうしんどい時間とか、
なるほどなるほど、
うん、けどそうすると、うん、これが終わったらまた楽しい時間になるんだとか、
うんうん、
それやっぱりそこの参加者の人たちがどういう顔とか雰囲気とか思ってるかがすごく重要、うんなんですよね、だからまあそういうことだけを大事にしていれば、別に都市部であろうが 地方であろうが、うん、どこでもあまり実は変わんないっていうか、
はい、
その目の前にいる人と一緒にどう作っていくかっていうことが結構重要で、うん、あとは上手にそのどういう目的で集まってるんかっていうのに対して、うん、じゃあこういう打ち手があるかなっていうその仮説の立て方にそれほどあのミスがなければ、うん、結構ちゃんとヒットぐらいは返せるかな。
なるほどなるほど。あのまあそういった取り組みをちょっと滋賀県っていうところとかあのノマの取り組みですね、アルブルトにもつなげていただいて後半またお話ししていただけたらなと思います、うん、今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。来週も引き続きゲストに中脇健さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。